今日は第二コリントの手紙9章です。コリント人への手紙第二、9章1節から15節までをお読みします。生徒たちのためのこの奉仕については今さらあなた方に書き送る必要はないでしょう。私はあなた方の熱意を知り、それについてあなた方のことをマケドニアの人々に誇って、アカヤでは昨年から準備が進められていると言ったのです。こうしてあなた方の熱心は多くの人を奮起させました。私が兄弟たちを送ることにしたのは、この場合私たちがあなた方について誇ったことが無駄にならず、私が言っていた通りに準備していてもらうためです。そうでないと、もしマケドニアの人が私と一緒に行って準備ができていないのを見たら、あなた方はもちろんですが私たちもこのことを確信していただけに恥をかくことになるでしょう。そこで私は兄弟たちに勧めて先にそちらに行かせ、前に約束したあなた方の贈り物を前もって用意していただくことが必要だと思いました。どうかこの献金を惜しみながらするのではなく、好意に満ちた贈り物として用意しておいてください。ちょっとですね、前後関係を説明するために一旦ここで区切りますけれども、この箇所はコリントの人たちに対する手紙です。そして、コリントの人たちは、エルサレムの人たちがですね、金銭的に窮地に陥っているということを知っておりました。それは迫害にあって、あるいは、飢饉にあって、とにかく、他の地域にいる生徒たち、おそらくまだ会ったことがないでしょう。コリントから、エルサレムではかなりの距離がありますので、ですから、誰とも会っていない兄弟姉妹たちであるわけですけども、しかしこのコリントの人たちはですね、その窮地に陥っている兄弟姉妹たちのために献金を募ろうという志が与えられました。そしてその志が与えられたことが、マケドニア地方の方にも、その噂が、広がってゆき、そしてマケドニアの人たちにですね、その生徒たちの捧げのために使いたいというその心が大いに起こされました。で、どれほど起こされたかと言いますと、この前の章の8章1節から、ちょっと読んでいきます。第2コリント8章1節から、さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみのゆえに激しい試練の中にあっても、彼らの満ちあふれる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず、あふれ出てその惜しみなく施す富となったのです。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。それで私たちはテトスがすでにこの恵みの技をあなた方の間で始めていたのですから、それを完了させるように彼に勧めたのです。 ということでですね、このマケドニアの人たちの心に捧げる心が大いに湧き起こったんです。しかもマケドニアの人たち、極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったんです。彼はですね、お金持ちではありませんでした。物持ちではなかった。極度の貧しさとパウロが表現しております。貧しかったんです。しかしそれでも彼らのうちにある物資やまた金銭、そういったものを少しでも集めて、そして彼らの役に立ちたい、遠隔地にいる私たちの同じ主イエスを主とする兄弟姉妹たちのその支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に願ったゆえに、このマケドニアの人たちは極度の貧しさにもかかわらず進んで自ら捧げる、しかも力に応じて、いや力以上に捧げたんです。私たちはですね、最近中央福音富士教会の方で、実際に力技で参加しており、また金銭的な面においても参加しております。そして時にはですね、私たちの力以上のことがその現地において、現場においては必要です。私たちの力、技術は限られておりますけども、しかしですね、主はその力も技術も備えてくださいました。普通、例えば室内の壁紙を剥がすということは、まあ、工事業者はとても嫌がるほどの、重労働であり、時間のかかる、手間のかかる作業ですが、しかし私たちが行った時、もうこれどうしようっていう、まあ、どこから手つけようっていうような状態でしたけども、しかし主が知恵と巧みの技を与えてくださり、それをですね一日で仕上げましたね。主は力以上の奉仕を私たちにさせることの力も知恵も財力もお金も時間も与えてくださるんです。そしてそれは主に喜ばれる生贄です。それは主の御前に立ち上る香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる供え物であり、また私たちの神主はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださると、ピリピ書に書いてあります。私たちが生徒たちのために何かしようという思い、捧げようという思いは、それは主の喜ばれる香ばしい香りでして、そして主はそのような生徒たちにですね、ご自身の栄光の富をもってその必要をすべて豊かに満たしてくださるんです。第2コリントの9章の方に戻りますけれども、そういうわけでこのまずですね、そのマケドニアの人たちの心に捧げたいという思いを起こさせたのはコリントの人たちが先でした。コリントの人たちがまず、そうだ、その遠隔地にいる兄弟姉妹のためにお金を募ろう、貯金を募ろうという思いが起こされました。で、その思いがマケドニアに伝わって、マケドニアの人たちに極度の貧しさにもかかわらずその思いが与えられ、実際に捧げるという行為に及びました。しかしですね、このコリントの人たちはまだ、その行動を起こしていなかったんですね。マケドニアの、まあ、行動に関してはマケドニアの方が先でした。しかし思いが与えられたのはコリントの方が先でした。でもコリントはまだこの時点で行動を移しておりませんでしたので、ですからパウロが、このあらかじめコリントの人ところに人を送って、それで実際にこのマケドニアの人たちにとって恥になることがないように、あらかじめその贈り物を前もって用意しておく準備をする必要性を感じましたと、まあ、五節の方に書いてある通りです。そしてパウロはまた五節で後半で言っています。どうかこの献金を惜しみながらするのではなく、好意に満ちた贈り物として用意しておいてください。アーメン。 では続いて6節以降ですね、15節までお読みします。私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。蒔く人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にも蒔く種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜなら、この奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。この技を証拠として、彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、彼らにまた全ての人々に惜しみなく与えることを知って神を崇めることでしょう。また彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた絶大な神の恵みのゆえに、あなた方を慕うようになるのです。言葉に表せないほどの賜物のゆえに、神に感謝します。アーメン。生徒のために施しをする、生徒のために献金をする、その技は15節にある通り、言葉に表せないほどの賜物、そのゆえに神に感謝しますとパウロを賛美させたほどのものです。そして神はですね、すべてのことにおいて満ち足らしてくださるお方です。8節にありますね、神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えることのできる方ですとありますね。これは少しだけ蒔くものは少しだけしか知りません。しかしいやいや流れでなく、多くを豊かに蒔くものは、それを豊かに、それを体験することができるようになります。カイさんはいやいやながらではなく、心で決めた通りに喜んで捧げる人の、その捧げ物、またその奉仕を喜んでくださいます。そしてさらに全ての良い技に満ち足らせてくださるお方であり、また全ての点において豊かに惜しみなくさらに与えることができるほどの、その蒔く種も与え、食べるパンも与え、そしてさらに義の実を増し加えてくださいます。捧げることはその3つ、ね、メリットありますね。蒔く種をさらに備えてくださいます。食べるためのパンを備えてくださいます。また神様の御前で義と認められる義の実をますます増し加えてくださいます。私たちがですね、こと捧げ物ということについては、現実問題、金銭問題ということでですね、問題視しやすく、またそれでいて喜んで捧げる人に対して本当に主は主からの多くの恵みをいただくという、もう本当にそのコントラストの激しいことなんですけども、捧げ物をですね、偽ったものは、使徒行伝の方でアナニアとサピラがおりますけれども、彼らは、これが全部ですよって言って、なんか生徒たちの、足元に、 その土地を売った代金を置いたんですが、しかし、彼は、それは偽りであることが主はご存知であり、それを見抜いて、そして彼は主に打たれて死んでしまいました。ちょっとですね、その箇所、使徒行伝の5章なんですけども、使徒行伝の5章の1節から11節までです。ところがアナニアという人は妻のサッピラと共にその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて使徒たちの足元に置いた。そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからでもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。アナニアはこの言葉を聞くと倒れて息が絶えた。そしてこれを聞いたすべての人に非常な恐れが生じた。青年たちは立って彼を包み運び出して葬った。3時間ほど経って彼の妻はこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女にこう言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのですか？私に言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。そこでペテロは彼女に言った。どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのですか？見なさい。あなたの夫を葬った者たちが戸口に来ていて、あなたをも運び出します。すると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ息が絶えた。入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し、夫のそばに葬った。そして教会全体とこのことを聞いたすべての人たちとに非常な恐れが生じた。ここでですね、本当に恐ろしいことが起きております。アナニアとサピラの夫婦がですね、心を合わせて承知の上で代金の一部を残していたんですね。畑を売って、それをその代金の一部を自分たちのところに戻して、そしてある部分を持ってきて、そしてそれを生徒たちにこれが全部ですと言って終えたんです。そしたら、その結果、アナニアは死んでしまいました。一体これどういうことでしょうね。教会のために土地を売ったという行為を彼らはしているんですよ、ね、彼らからすれば、土地を売ったんだ教会のために、まあ、言いたいことでしょうね。ただ彼らが、その一部を自分のところに戻して、そして残りを、まあ、教会のところに持っていた。私これ良くないことなんでしょうかね。だとしたら今私たちは誰もですね、死の御前に立つことはできません。私たちは、世に出て働いて、その代金の一部を教会に、まあ、献金として捧げたり、まあ、その一部を生活の運用に充てたり、まあ、そういったことはしますね。それは問題ではありません。じゃあ一体何が問題だったんでしょうね。それは3節に書いてあります。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。ね、献金云々じゃないです。代金の一部を残す残さないよりも、むしろこのアナニア・サッピラに、この夫婦にとって問題だったのは、 サタンに心を奪われ聖霊を欺いたということです。これは何も献金に限りません。奉仕あるいは、諸々のことにおいてサタンに心を奪われて聖霊を欺くということ、これが問題なわけですね。私たちが主の御前に出るとき、交わりをするとき、イエス・キリストのに仕える事柄においてサタンに心を奪われ聖霊を欺くということ、これが問題なわけです。これがこのようなことをしたこの夫婦は神様に打たれてしまいました。しかも彼らはですね、心を合わせて明確になんですよ。ちょっと出来心が起きてしまったとかいうものではなく、むしろ凶暴して、この生徒たちを欺こうというその心がまずありきだったんですね。意図的だったわけです。意図的に欺いた。そしてしかも凶暴して裏で口裏を合わせて凶暴したわけです。だから主の交わりにおいてそのようなことは許されないんです。この初代教会においては当時ですね、まあ、この5章の前、4章の後半の方では、信じた群れがですね、心と思いを一つにして、それぞれの持ち物を共有し、また辞書や家を持っている人はそれを売って代金を携えて、生徒たち、使徒たちの足元に置いたという様がありますけれども、しかしその中においてですね、この初代教会においては欺く心、サタンに心を奪われる心のままで捧げ物をするということが非常な罪であるということを主はここで教えて、そしてこの出来事のゆえに当時の初代教会のうちに大いなる恐れが湧き起こったわけです。神様に捧げ物をするということにおいて欺きはあってはならないんです。主を欺くこと、サタンに心を満たされ、サタンの性質は欺くこと、奪うこと、殺すこと、憎むこと、暗闇でこそこそと物事をなすこと、そういったサタンの性質に満たされてですね、神様の御用に当たるべきではないんです。それは自らに滅びを招くことであります。このアナニアとサピラはすぐさま滅んでしまいました。きっとこのアナニアとサピラよりももっと悪どいことをしているのは現代教会によってたくさんいるかもしれませんが、彼らはなぜかまだ打たれておりません。それは主の憐れみがあり、そして人それぞれに対してですね、主の憐れみが注がれているからです。私たちは全く心を持って主に仕えるべきなんです。そして主は喜んで奉仕をされる、する生徒たちを喜ばれます。もう一度ですね、第2コリントの9章の方に戻りたいと思います。第2コリントの9章の6節から、私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。アメン。結局ですね、アナニアやサピラ、おとなしくしてればよかったんですね。いやいやながらっていう心があって、でもそれでも、なんとか欺いて、で、なんとか自分の代金を、保管し逃げ切ろうと、そういう思いが良くなかったんです。私たちはいやいやながらである場合は何もしない方がいいんです。むしろ心で決めた通りのことが起こったのであれば、それを喜んでするのであれば、神様は皆さん喜んで 祝福してくださり、ますますすべての良い技にあふれるものとされ、すべてのことに満ち足らせてくださるお方です。主は恵み深いお方であり、また富んでおられるお方ですから、私たちはこの捧げること、あるいは奉仕をすることにおいては、本当に喜んでするのであれば、主はますます豊かにしてさせてくださいます。またそればかりでなく、10節以降の方を読みますと、まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の技は、生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。アーメン。皆さんは増やしたい方ですか、それとも奪われたい方ですか。増やしたいですね。でしたら、喜んで捧げる人を主は増やさせてくださいます。しかし、神を欺こうとする者、生徒の交わりを欺こうとする者は奪われてしまいます。主は全てのことにおいて満ち足らせてくださるお方、ますます惜しみなく与える、その財力も視力もまた心も豊かにしてくださる方です。どうか皆さんはますます喜んで捧げることによって、ますます富むものとされ、そしてまたその富むものとされたものを持って主に仕えて、ますますもっと富むものと、その義の循環、ね、雪だるま式に恵みが増し加わっていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、この恵みの奉仕の技は言葉に表せないほどの賜物であり、ますます感謝を呼び込むものであり、そして私たちがたとえ持っていなかったとしても、その心があれば、主はますますその栄光を増し加えてくださるお方です。マケドニアの人たちは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げたゆえに、その捧げる力をも主は備えてくださいました。主はそのように約束してくださいました。いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさいと言われているがゆえに、私たちは神様に仕えることにおいては無理がないことを感謝いたします。神様に仕えることにおいて無理を感じる必要は全くないことを感謝いたします。どうかしよう、私たちは喜んで捧げることによって、ますます栄光の富が増し加わり、その神様に喜ばれ受け入れられる香ばしい香りがあなたにあって喜ばれて、ますます栄光の富が増し加わるこの生徒たち一人一人でありますように。そしてこの交わりを通して捧げること、また与えられること、その恵みと祝福の循環がますます増し加わり、雪だるま式にこのあなたへの喜びが、この天聖教会の上に、また富士純福音教会の上に、そして主イエスを信じる全ての生徒たちの上に、ますますそれが増し加わっていきますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。アーメン。